皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。さあでは始めましょうか。まあ歴史と言いましょうかね。こういう時に頼りなんだというのが歴史だけなんですね。基本的にやっぱりその人はこういう困難な時にも生き抜いて未来を作ってきたわけですから、一番いけないことはその時間軸と地理軸で今自分が止まった場所にいると思ったらそれで最後ですね。そのうち地理軸っていうのは今やってることこれしか未来はない。それから時間軸ということで言ったら過去も未来もなくて今の自分しかないと思ったらもう何もわからないですね。それは言ってみればこの茶碗の底にいるみたいな姿ですね。どこにも他のこと何もできない。それから未来を考えることもできない。過去から未来へのこのエネルギーも感じられない。ここに今いると、お椀の底にビー玉が止まってる状態でどこにも動かない。こういう感じで物を見ると全くダメですよね。今っていう時は歴史で言ったらもうとっくにものすごい坂道の真ん中にいるんですよ。だから動いてんですよ。わかりますか？今我々は時間軸で言ったらものすごい坂道の真ん中にいます。したがっていろんなものぶっ壊れていくんです。時代の止まってたらぶっ壊れません。こんなもん金融でもですね、国際秩序でも日本政府でもアメリカ政府でも動いてるからぶっ壊れていくわけですね。ですからそう見ていただくとお分かりの通りですね、ぶっ壊れるものってのはみんな特徴があるわけですよ。面白いことにぶっ壊れるものの多くは大きいものなんです。今国際金融システムとかですね、国家とかですね、大企業とかね。ですから大きいもののところに大きなシワが寄ってるってことは分かりますね。二つ目はですね、壊れていくときには必ずまだエネルギー抜けていきますから、エネルギーが抜けていくからエネルギー見てると分かるんですよ。これもう終わりかな、あるいはまだこれ元気になるのかな。どんなに大きな会社でも組織でもエネルギー抜けてるところは生きていけませんね。エネルギー抜けると特徴的な現象が起きてきます。まず不愉快になってきます。なんだと思うけどね、眠いとかさ、腹減って不愉快になってくるでしょ。それから中の争い事は増えてきます。余計にルールだとかなんかばっかり言い出します。ルールだとか、あるいはなんかその揉め事だとか人事だとか、そんなことばっかりやってたらもうそれ衰退してる証拠なんです。エネルギー抜けていくんです。それから潰れる前の会社っていうのは中は静かですから、この会社はこのままではいかん、なんとか立て直そう、いやこれはいかんって言ってるのはそれ元気のいい証拠なんです。それとかまだ潰れません。本当に潰れていく時の会社っていうのは静かなんです。大変だという人がいなくなったとこから本当の倒産が始まっていくんです。静かになる死が始まります。したがって大きな会社が潰れる時、その会社の中の人に会うとすごく静かです。物事は全て順調にいってるんです。今回みんなが危ないと思ったらまた日産が危ないと思ってます。ゴーンが前の社長と同じことを言い出したんです。また増収増益だと、我々はうまくいってると言い出したんです。あれよほどの無理をしています。日産がいいわけないじゃない。あれ前の潰れてゴーンが来る前の日産と同じです。夢物語を言い出したらいよいよね、危ないんだね。夢物語を言い出すということは、夢物語をそれおかしいっていう人がいないんですね。しらける人がいないんです。すなわちこんなもん実現できないだろう、これじゃあ会社はダメだという人がもうみんな去ってしまった後というのは夢物語しか言わなくなるんですね。で、問題を問題だということ自身が問題だから、問題はみんな抱えながら生きています。ですから潰れる前の会社というのはその社員に会うと静かです。静かです。社内で揉め事は起きていません。これも一つの特徴です。で、しかしそういうところというのは独特の企業文化を持っているんです。本音と建前が全然違うんです。思いっきり酒飲まして本音言わせると全部喋ります。 喋りたくてうずうずしてるんです。喋る機会を与えてやると、普段と全く違うことを言いますから。で、わかります。そういうとこが潰れていきます。ですから、皆さんもリーダーシップや企業文化を勉強すると、これ潰れるかどうか見ててすぐわかると思います。これはね、本当にね、そこがわかってると、どんな業種だろうが、どんな業界だろうが、こう潰れる組織かどうかすぐわかります。潰れるときはみんな同じ雰囲気になってます。はっきり言って東電もそうだよ、もう今や。東電、九電、北電もみんなそうです。三菱も本当はそうなんですよ。三菱もそうなんです。ただ時期だけの問題ですね。立ち直るってことはないから。時期だけ順番の問題で、だからもう大きいところというのは、もう、バイタルサインが消えてんじゃないかな。例えば三菱なんかもこの間ですね、三菱 UFJ もですね、あ、そう、傑作なんであるところにね、三菱 UFJ って書いたらさ、電話かかってきて、その、実はこの銀行前に合併になりまして、三菱東京 UFJ って言うんですけど、それよろしいでしょうかってわけね。うるせえと。三菱 東京 UFJ でいいに決まってんだろうと。三菱 UFJ で何が悪いと。東京足りないか、お前足しとくと思うんだけど、やっぱりね、いや、ちょっと正確になりませんととか、バーなこと電話で言われましてですね。いやー、ね、三菱銀行でいいわけよね。まあなんかその東京が抜けてるだけでさ、なんかさ、一時電話かけてなんか東京が入ってるんですけどとか言ってね、どうでもいいと思うんだけど、三菱ってすごいんだってね。部長教員さんが言ってましたけど、そこは三菱出身の人じゃないんだけどね、三菱出身の人って、お言葉ですがっていう言葉を知らないんだって。上司に対して。お言葉ですがって絶対言わないんですって。言われたことは全部そのまま受けるんですって。だから例えばね、校長先生の朝の朝礼のお話のようにさ、いろんなことでしょ？挨拶をしましょうとか、何をしましょう、掃除をしましょうとかね、授業をちゃんと聞きましょうとかさ、言ったことは全部やるんですって。どんな些細なこと。ちゃんと仕事として上に返すんです。普通なんか皆さんそうですけど、上司の言ったことなんかさ、分かった分かったみたいな形でね、5位やさ、1つやるかどうかなもんでしょ、うん、2つやったらそういうことやね。年に一遍ぐらいね。もっと強いじゃない。全部言われた通りやるんですって。すごいですよね。それが三菱なんだって。だからなんで三菱が、ね、1200億円もかけてさ、モルガンスタンレーを救済戦で今オールスターまた潰れそうなんですよ。また経営危機なんですよ。結局金庫にされたわけよ。でね、脅かされたんじゃないかという人いますがね、私は絶対違うと思う。反対だと思う。おだてられたんだと思うんですよ。三菱さん、昔はロックフェラーセンターをお買いになって大人なされましたね。今度こそ大丈夫ですよ。今度は天下のもろさですから。これをお買いになってもう一回世界に君臨されたらどうでしょうかなんか言われたんだよ、あれ。で、それを聞いた部下はさ、おかしいとなんか思わないね。誰もお言葉ですがって言わないのよ。そうするとね、東電も多分同じだと思うんですよ。東電の原発村の連中も。お言葉ですがってでも言わないんですよ。だからどんなめちゃくちゃやったらみんなその通りやるんですよ。怒ってるのは国民だけで、周りが怒ってるだけで、本人たちは、その直属の部下とか、お付きの連中は、一言も口ごたえしないんですよ、多分上に対して。そういうところというのは、それたら限りなくそれていきますから。で、最後、晩酌つけて、一斉に終わりになっちゃう。順番だけの問題なんですよ。順番だけの問題で。ですから、まずそうやって、もう文化のおかしいところは、大体見当つきます。ここはダメだなと。で、組織が壊れるわけですから、大体小さくなるんですよね。小さな組織に分かれていくんですよ。全部消えちゃうってことも、その中にはありますよ。でも、全部消えるんじゃなくて、多くの場合は、ね、こう小さい組織に分かれていくわけですよ。財閥解体みたいに。だから元気のいいところは残るし、これでないところは消えると。まあ言ってみれば大企業の大風呂敷が解かれるという、そんな風に考えたらいいと思いますよ。だから、大きな会社でありましても付き合っているところはね、元気のいい部分は残りますから、最近多いのが MBO、マネジメントバイアウトということで、働いている人たちが株を買い戻して自分の会社にしちゃうってやつね。あれ最近多いんですよ。やってられるかと。俺たち自分で経営するわっていう人たちがどんどん出てきてるんです。これいいことなんです。いいことなんです。わけのわかんない外人株主やさ、変なね、親会社に言われたら会社ぶつぶれちゃいますよね。だから自分たちで会社やるわと。MBO がすごく多いんです。 だから能力があって人が集まってれば銀行も金出すんですよ、 MBO ってやつは。ちょっと市場の調達は今難しいからね、こういう状況だと。だからやっぱりね、勇気のないから自分で会社やりますよ。俺たちの会社作ろうっつうんで。だからそうやって元気のいいところはね、こう残ってきますから。そうするとですね、一番そういう意味では、これから起こりそうなことは、やっぱり社会制度が持たなくなるんですね。例えば、源泉徴収だとか、社会保険だとかですね、年金、福祉、介護。大きいところが潰れていくとですね、そういうものに支えられているような組織はですね、持たなくなってくるわけですよ。制度はね。で、これをだから自分たちで、あとは作り直すということが必要になってきます。自分たちで作り直していくんですね。だもうこれは各業界、それぞれ頑張っている人たちいますからね、何らかの形ができてくると思います。ただその何らかの形ができてくるって過程はね、まさにその津波や原発災害が起きた後の被災地と同じで、ほっときゃ何も起きないんですよ。だからそのある一定期間は、もう、駆けずり回らないと誰か、実力がある人が。駆けずり回ってやっと何か形ができるんですよ。そういうもんだと思ってください。だからまだ我々は大津波の第一波がちょっと頂上と来たぐらいだと思ってください。この金融についてはね。今の円高だとかさ、ギリシャがおかしくなったとかね、いう話も、まだ遠くでなんか地震が起きて、チラチラとちょっと水面が上がったぐらいだなと思ってください。これからですか、すごいの来るのは。だから、まだ動こうったって動けない部分があります。まだとりあえず野田もなんか首相やってるしね。アメリカまだオバマね、大臣やってるしさ、大統領やってるしね。だから今はまだいいんですよ。だから今はまだ大丈夫なわけ。だから今は、早く、こっから先大津波が来た後、生き残るための実力と友達を身につける。その一刻の猶予もない生き方、今のことです。逃げる者は逃げ、自決力を持つ者はつけと。今何もしておかないと直撃弾食らいますからね。直撃食らいますからね。今大事なんですよ。だからさっきも言ったように、いくつ新しいことありましたか。いくつなんかね、何人新しいことありましたか。これで決まりますから。ここが、いよいよとなった時の本物の実力に変わる部分ですから、今が一番大事だと思いますよ。さあ、それでですね、で、だからその、津波の被災地と同じで、本格的なものは来年、年末から来年でしょうから、その後ですよね。大企業なんかもね、特に輸出系の大企業は悪いんですよ。統計見るとわかるけども、この10年間ぐらい見ると、輸出系の大企業は、ごく一握りの大きな会社だけ売上と利益増やしてるんですよ。円高は焼け太りなんですよ。統計ではっきりわかりますから。円高焼け太りなんです、ずっとこの10年。だから今でもそう。大手の会社はリストラしか言わないんですよ。一番安易な経営なんですよ。円高になったら、下々切り捨てて、社員切り捨てて、で、合併して売上と利益を増やすという。焼け太り経営10年やってるから、もうそのことしか分かる経営者、そのことしか分からない経営者が今全部居座ってるわけですよ。焼け太り経営ですね。でも最後は私はひどい目に遭うと思う。そんなことやってると、最後はやっぱりいろんなとこから弾き飛ばされて、結局もう何をやっても経営ができない状態になると思う。実は今回の大赤字はパナソニックとかソニーはもうそんな状態です。これ以上リストラできないんですよ。できないんだ、あいつら。で、大慌てになってるわけですよ。いよいよ身体極まったんじゃないか。だからこの10年リストラしかできない、やってこなかったところっていうのは、今更なんかね、他のことやれたらできないわけよ。で、経営者たちは、だから大変だ大変だって言うと自分が大変なことになるから、黙ってるわけでしょ。しかし、現実は変えられないよね。だからそのうちいなくなっちゃいますよ。いなくなっちゃいます、あれ。だからまあ、ここは少し、全部変わっていくんじゃないでしょうかね。人が変わると思います。それで、考えてみてほしいんですね。今のこの世界経済はですね、70億です、人口が。70億いまして、半分以上が飢えてるんでしょ、今。ね、半分以上飢えてるわけですよ。で、今のこの欧米の作った世界システムだったらですね、せいぜい人口が30億人ぐらいの時までしかまともに機能してないんですよ。30億人半ばぐらいまでの時のシステムなんですよ。35、6億人ぐらい前ですよね。まともに動いた70年代初めぐらい前だから、もうその時おかしくなってたんだけどさ。世界の人口がせいぜい30億人ぐらいの時までぐらいしか、今の欧米の作った資源、食料、金融、貿易のシステムは機能しないんですよ。今70億でしょ。はっきり言って容量の倍なんですよ、今のシステムは。 だから根本的に無理なんですよ。これね、もしね、人口がこんなに増えなければですね、こんなめちゃくちゃなんなかったですよ、皆さん。中国だって、今本当に20億いるでしょ、あれ。13億、嘘で20億いるんですよ。あれ、例えば人口が5億人だったらですね、もっと楽なはずだよ、中国。あんなバブルにならなかったよ。インドだって人口5億人、今の半分だったらさ、もっと楽だったと思いますよ。中東、アフリカは、もうこの20年、30年、人口爆発なんですよ。人口爆発しなきゃあんなアルカイダが出てこないですよ。自爆攻撃する人なんかいませんですよ。で、それから人口増えてこなきゃ、欧米にだってあんな移民なんか来ないですよ。自分の国で農業やって飯食えるんだもん。ね、どんなに汗を閉じてもそれなりに飯食えるんだもん。欧米に移民に行く必要ありませんよ。移民来なきゃヨーロッパだってアメリカだってさ、静かに自分たちで暮らせたんじゃないの、あれ。よく考えてみると、今の欧米のシステムは人口せいぜい30億人台のシステムで70億に全く対応してなくて、だから容量の場合あるわけですよ。だから無理なのはね、もう当たり前なんですよ、70億になっちゃったら。結局食えない連中がテロやったり戦争やったりね、失業者になったりして、で、全部ぶっ壊していくわけですよ。これは今の現実ですよね。で、欧米人は、はっきり70億のシステムを組めないんですよ。科学技術も限界だし、発想も限界だから、70億のシステムを組めないから、この大混乱になってるんですよ。それで次はね、70億のシステム組まなきゃいけない。70億から100億人が増えるシステムにしなきゃいけない。どうすればいいと思います？私はそんな難しくないと思います。まず第一に、今の我々はもっと少ないエネルギーでもっと幸せになれるんですよね。今のような生活を受けていくと、結局どこに大きなストレスがかかるかというと、食えない70億人が逆襲してくるんですよ。食えない70億が逆襲してくるから、全部おしまいになっちゃうんですよ。わかりますでしょ？だから、これは続かないんですよ。で、そうするとね、一つ言えることは、食料にしろ資源にしろ、もっと地元で取れるものを効果的に使って、無駄なく、本当のなんか幸せというものを考えて生活を作り直せば、それなりに幸せになれるはずですよね。こんなにだからなんかね、エネルギー使わなきゃ幸せなのか、エネルギー使わなくても幸せを得るってことはできると思いますよ。それは昔からどういう方法にやったんだと思います？教育なんですわ。教育ってそういうもんなんです。教育によって人はですね、幸せを得るんですよ、あれ。昔からそうですよ。しかもその教育ってのはね、取ってつけたのは教育じゃダメなんですよ。実感のこもった教育でないと。それにだこの20年間日本人はすごい教育を受けて、我々は十分幸せを得てるんですよ。どういう意味かわかりますか？20年前生きていた皆さん、20年前社会人だった方、ちょっと思い出してください。あの金まみれね、それからやりたい放題ね、あれが終わったらみんな今幸せでしょ。ほら、みんな自分で適応してるんですよ。で、昔のバブリーな生活に戻ろうなんて人はまあ、あんまりいませんよね。だからやっぱりそれなりにロハスな生活に結果的に変わってきてるんですよ。ね、小さな幸せと言われるかもしれないけど、幸せは幸せなんだからさ。ただね、このままだと尻すぼみだからこれじゃダメなんだよ。もっと元気出していかなきゃいけないから、これ戦略は変えなきゃいけないんだけど、少なくとも幸せという言葉で言ったらさ、20年前の幸せも幸せだし、今も幸せ幸せなんですよ。ただし、金を使えない、エネルギーを使えない、権力がなくても幸せは十分に得られるんですよ。やっぱり時代が人を教育していくんです。だからそんなに心配ないんですよ。問題は、その今はね、だからその 1% と 99%、 これが最大の問題なんですよね。みんなが分け合っていけばですね、それがそんなに悲惨にはならないんですよ。結局 1% と 99% やると 99% に逆襲されるんです、 1% が。これが今始まってるわけでしょ。だからその怖さを感じたらみんなですね、恐ろしいと、恐ろしいと。だから共に生きていこうと、和解しようということなんですよ。対決から和解です。ここがリーダーが大きく舵を切っていくと、大体和解は進むんですよね。そして二つ目はですね、必ずそこで新しい科学技術が出てくるんですね。時代の変わり目って常にそうです。江戸時代もですね、実は 江戸時代全般続いて3500万人の人口なんですよ。で、3500万人でだいたい限界で、で、江戸の町は化石燃料を全く使うことなく、それでも100万人が生きてた当時世界最大の都市なんですね。だから日本のエネルギー、省エネ技術はね、ピカイチなんですよ。技術技能は。だから江戸というのは、世界の歴史に残る冠たる場所ですよね。化石エネルギー全く使わずに100万人がですね、文化豊かに暮らしたんですよ。例えば皆さん考えてくださいよ。石油を使わずに文化豊かにね、暮らすすると思います、今の我々が。今のこの生活で石油があったら、殺し合いが始まりますよね。江戸の町はだから、石油がないのに、あれだけ豊かな文化と経済を、謳歌していたんですよ。大阪の町もそうです。やればできるんです。だからその時のエネルギーの食料の制約に合わせて社会を作り直せばいいんです。その社会を作り直す力が大事なんですね。実は江戸時代の前の戦国時代、安土桃山時代は、あれは非常に活発な時代なんです。貿易もやっておりましたしですね。もちろん化石燃料を使いませんけど、貿易やっていて、非常にその経済は活発だったんですね。多国籍貿易やってまして。しかし、江戸時代は鎖国ですから、貿易一気になくなっちゃうんです。それで、元禄の初めですね、元禄の前あたりがですね、一番ひどい不況が一旦来るんですよ。でもそこから、今度国内に新しい経済が生まれてって、まあ新しい日本が、元禄以降生まれ変わっていくんですね。だからその、時代が変わって今まで通り経済を運営できなくなったら、生き方とか、経済の運営の仕方を思い切って変えればいいんです。だから今みたいな状況っていうのは変えればうまくいくんですよ。その不況が問題なんじゃなくて不況に対応しないことが問題なんですね。円高が問題なんじゃなくて円高に対応しないことが問題なんですよ。政府に金がなくなるのは当然ですわ。だって成長しないでさ、ねえ金だけもらってんだったら金なくなるわよね。だからその財政赤字は結果なんですよ。成長が止まってたらそれは財政赤字はさ、ねえ、たまるに決まってんだよ。財政赤字だけ直そうとしたらさ、みんな貧しくなるだけなんですよ。新しい成長の道を開けばいいわけですよ。それは新しい幸せを定義するってことと同じですよ。企業なんかまさにそうですよ。ねえ、車ばっか作ってて、半導体ばっか作ってて、テレビばっか作ってて、売れないと。まだ作っても売れないもんさ、作らせて幸せ感じられたって無理だよね。他のもの作ればいいわけですよ。他のものをね。その切り替えがリーダーの力なんですよ。でトップができないから誰かやるんです、それを。今だからそれが世界中で始まっていて、結果的には 1% と 99% のこの矛盾は、今回起きる革命によってなくなっていく。すなわち 1% が持ってたと思った金や権力が消滅しちゃうんだよね。消滅するんですよ。で、残されたのは、言ってみれば、まあ自然が残るんですよね。そんな状況でしょ、今ね。で、その時にやっぱり、江戸時代なんかもね、江戸時代の末期になると人口増え始めるんです。江戸時代は末期になると人口増え始めるんですよ。だからそうなってくると今までの江戸時代続かないわけですよ。やっぱだからああやってね、黒船がやってきて開国して明治になっていくのは必然性があったんです。人口増え始めていくんです。だから結局もう第二次世界大戦終わって、昭和50年代ぐらいまでは、40年ぐらいまでは、増え続ける人口にどう対処しようかって話ですから。例えば南米への移民船なんか昭和40年代まだ走ってんですよ。横浜港からアルゼンチナ丸なんての移民船がですね、アルゼンチンの方行ってたんですよ。考えられないでしょ移民船なんて、私小学校の時横浜港で見ましたから、移民船。そんな時代だったんです、40年代までは。人口が多くて国内養いきれなくて、日本が外に人を出してたの、日本人を。そういう時代40年前、昭和40年代まであったんですよ。だから結局ですね、その日本なんかも人口が頭打ってから逆に幸せになったんですわ。人口が増え続ける時代の激しさってのはね、中国みんなそうだけどね、生半可じゃないんだね。食わし続けなきゃいけないんだから本当にね、大変なことなんですよ。まあそれをだから日本は150年えらい苦労して、やっとね人口はね頭打ちになって今度減り始めたんだね。減り始めたら減り始めればまた大変だから、またそれぞれまた考えればいいんだけど、要するに考えることが大事なんですよ。考えて行動することが大事で、まあだから全部時代の転換期っていうのはね、考えて行動した人が最初に幸せなんですよ。よろしいですか？ 考えて自分で行動した人が最初に幸せをつかむんです。で、見てると、どんどん後回しなんです。だから時代の最初と最後は何十年も差がつくんです。何十年も。今ね、イオングループにしろ、どこにしろさ、トヨタもそうだけど、人口増加の時代の頭は消えないでしょ。そうするとね、国内ダメだから外国行きますよね。中国だってもうすぐ人口頭を打つんだね。インドはもうちょっとあるから。でもその中で政治がどんどん混乱しますよね。そうするとね、あなたたちは時代の一番最後なんですよ。人口増加の時代でないと生きられない体になってるから。日本はダメなら外国？じゃあ最後どこ行くんだと。猿の惑星でも行くのかと。ね、地球も今70億いっちゃってさ、人口あるのか金もないしさ、どうもならず今のままだと。だから結局、栄えてるようでいて、あれは戦略変えられないから適応できないんですよ。文字通り滅びる恐竜と同じなわけあれ。でかすぎちゃって。ああいうことをやると一番遅れるんですって。だからもうね、バブルが終わった後ですね、これは時代変わったと思って発想を変えた人は大変なんだけども、まあいろんなことがあって結局時代の先端を走ってるんですよ。時代の前と後ろは数十年差がつきます。だから自分で考えて行動しないと、絶対大変です。自分で考えて行動すると変化が楽しくなります。チャンスになりますから。で、遅れれば遅れるほど変化がきつくなります。振り回されますから。心配の種が増えるんです。そんなもんなんです。だから心配したくなかったら自分で前を走ることです。積極的に行動していろいろ試行錯誤することです。これが一番楽に生きる方法なんです。もうとにかくですね、人が決めた決断を待ってるってことぐらい辛いことないですね。例えば国の予算がそうですよ。もうとにかくね、漢字の仕事をしている人なんかね、この数年ね、もうおちおち寝てもらうね。あの予算本当つくのとかね、この仕事どうなるのとかね、蓮舫のおばさんがさ、バサッと切ったらさ、今年から金が来ないよと、大変だったんですよ、あれ。だからね、人に頼って生きてますとね、おちおち寝てもらんないですよ。為替がそうだね。いくらなんだ、これ今日いくらだよとか言ってさ、自分でコントロールできない要因に振り回される生き方とか仕事ぐらいね、辛いものはないんですよ。だからね、振り回されないことも、全く振り回されないってことはできないんだけど、できる限り自分でさ、道開いて、余計な心配しないでいいように暮らすことが、生活や仕事のね、まあ、知恵なんですよ。だからこういう時は動いた方が早い、勝ちなわけ。逆に安定する時っていうのは、余計なことするとさ、出る杭打たれるからね。最後なんかじっとした方がいいところありますが、それよっぽど世の中安定した時で、普通は自分で自分の生きる道の突破口を開いた方がだいたい楽に生きるんです。そして今は皆さんね、とにかくね、戦略を考えなきゃダメだね。さっき言った新しいことというのはですね、発想を変えるとですね、お客さん困ってるわけですよ。世の中困ってんだから、どんどん新しいことやってくださいよ。例えば放射能のことについてはですね、微生物の除染の話してますね。すごいですね、その5000坪の乗船が積んでいて、今週でも3週間目に入りますけども、もう当初の4分の1ですよ。その5000坪のところが4分の1以下になってますよ。あれ決定だじゃないですか。で、微生物は結構いろんなもの聞くんだけど、こう、継続的にずっと微生物で線量減ってて最後なくなっちゃうのは高島さんのやつだけのようだね、どうやらね。他のもの一時的にね、線量下がることあるんですよ。でもね、継続的にずっと下がってて、なくなるところまで行くの、高島さんのやつだけなんじゃないの？今見てると。正直なところ。それはですね、まあ新しい科学なんですよ。最近ほら、ニュートリノがさ、光より速いとかね、いろんな話あるでしょ。新しい科学ってのはあちこちでありましてね、これも皆さん機会があったらいろいろ自分ご自身の目で確かめてみたらいいと思いますよ。なんかこの間もすごい光見ましたよ。こんなでかい光でね、上に有機物入れるとね、24時間で下から灰になって出てくるんですよ。もうね、なんか永久磁石が置いたんだね。で、少し電気かけて微風を送ってるだけなんですよ。有機物がみんなさ、せいぜい350度ぐらいしか温度上がらないんですよ。355度ぐらいしか温度上がらなくて、有機物がプラスチックもそう、みんな白い灰になっちゃうの最後。不思議な機械があって見てきましたよ、長岡にあん。こうしたらね、この間、温家宝の親戚が十何人ここに来ましたって言います。あいつらよく見てるわ。それからその機会ね、フィリピンにですね、この間十何台売ったんだって言ってましたよ。フィリピンに、あれはだから面白い機械だよ。なんかね、商用ベースで動いてますからね。 そういうね、不思議なものがあるんですから、全部新しい科学なんです。今科学、物理学が書き換えられてる時ですからね。そのうち全部明らかになると思うんですけど。まあだからそんな技術がありますから、70億人が、まあ安心して飯を食うっていうことは、人間の教育と新しい科学技術やれば多分できるんでしょうね。やれば多分できるんですよ。で、一つ言えることは、その状態になりますと、みんながそれぞれ自分らしい生き方をして、自分の特技をもとに生きないと、それは難しいと思いますね。だから人の真似をしてね、すなわち、マーケットがあるから私も参入するっていうような仕事の仕方はもうダメだと思ってください。要するに、これだけ売れるから自分も休んで参入して、ここでなんか持って飯食おうとかいう、それ後追い型の商売は20世紀型なんですよ。なわちね、専門技能も何もなくですね、ただ単に資本金があるからなんかできるってやり方は通用しないです、これから。市場もどんどん小さく分かれていくし、あるいはもう御用達の関係が広がっていきますから、本当の強みを持ってるものをやってもね、続かないわけですよ。ね、例えば、フランチャイズもですね、全然見当の知り合いことやったってなかなかうまくいかないですよね。一時が万事そうで、だから不動産もその不動産が何活用したらうまくいくのかって話になりますから、あまりかけ離れたことはうまくいかないよね。全部そうだから、やっぱりこれからはやっぱり相当木の花を咲かせるっていうふうにやらないと、本当にやっぱりみんな食えないんじゃないのかな。その人自身の実力を見返った上でないと、老いも若きもですよ。それ、生活できないんじゃないでしょうか。仕事になんないんじゃないんでしょうか。どうも私は見ていてそんな感じがします。だからやっぱりこう、型にはめる教育っていうのは中長期的にまずいですね。あれはやっぱりですね、共倒れを起こすんじゃないかなという感じがします。だから戦略を考えるときにもですね、やっぱりその、時流とかですね、まあ、言うことにあんまり振り回されないようなね、本当の強みをですね、もう開発していただきたいと思います。だから今みたいな時は、チャンスはたくさんありますから、何やったってそれぞれ花咲くの時ですから、やっぱり自分の強みということをしっかりと前提にした仕事をやっていただきたいと思いますね。ちょっと時間かかるとどんなことでも仕事になると思うんです。それからですね、その前にもナノの話したと思いますが、やっぱり新しい科学技術は、今言ったように微生物除染も急速に今みんなが注目し始めてます。で、ナノというのは一つキーワードで、ナノとついたものは結構いろんな新しいものありますから、皆さんどんどん自分で研究をしてみてください。どんな分野でも応用できますから。はい。だから、そういう、なんていうかね、新しい物理、新しい科学っていうものが、やっぱり世界をやっぱ変えていきますよ。これはすっかり変わりますよ。例えば我々ですね、この石仏なんてよく見るじゃないですか。ね、なんか孔子様がいたり、あたこ様がいたり、なんとか様がいたり、ね、毘沙門天がいたりね、不動明王がいたりですね。昔の人たちはこんなに拝んでたんだなって、へいへいって暮らしてますよね。今の物理学がない時に、どういう思いで見せたと思います？今の物理学がない時に。100年前、200年前の人はその石仏どういう思いで見せたと思います？本気で拝んでたんだよ。本気で拝んだんだよ、こう。大釈天にしろ、不動明王でもさ、孔子様でも、あたこ様でもさ、みんな本気で拝んでたんですよ。今の物理学が、今の物理学を知る前は。そんなもんだって我々の生き方なんてな。物理学とはこの常識が変わったからね、これは迷信だとみんな勝手に思ってるだけで。本当のことはどうかわかんないわけね。物理学なんてもう、所詮は発見ですから、100年ごとに横断、プラでも変わるわけでしょ？ニュートン物理学から量子物理学が、それ今度21世紀の新しい物理学が今切り替わってるとこでしょ。パラダイム変わるんですから、常識変わりますから、物見るより全然違いますよね。だから、やっぱりその常識が変われば今まで全くね、価値なかったのも価値あるし、逆に価値あるのも価値なくなるんですよ。だから、これすごく面白い時と同時に危険な時でもありますから、それはやっぱりよく見ようと見ながら進んでいかないといけないと思いますね。でね、日本ははっきり言ってもう20年前にバブル弾けましたから、今の日本からマネーのブームを取っても特に何も残んないですよね。それから今の日本不動産のバブルもないし、それからなんていうか設備投資のバブルもないし、だからここでね、この1、2年で世界がひっくり返っちゃって、その、まあ、金融バブルが崩壊したと。世界のね。それから不動産バブル崩壊したと。で、世界の大恐慌が来たと。しかしまあ、 大恐慌でやられるところはもうさっき言ったように 大企業とか大商社でも組織からエネルギー抜けてるからどうやったって持たないところだから何があったってね持たないからもうしょうがないわけですよ。でもそうやって引き算した後日本っていうのは結構まだ強い国ですよ皆さん。人も技術も自然もないも残ってますよ。中国考えてください。今の中国からマネーバブル取って不動産バブル取ってあのものすごい設備投資家を建てたり町を建てたり工場を建てたりあれ全部引き算したら何が残ると思います。マイナスよ今の中国なんか何にも残んないじゃない今の中国から。インドもギリギリだね伝統的価値観強いだったからインドギリギリですよね。ヨーロッパは残りますよね。アメリカは難しいかもよはっきり言って大草原の小さな家しか残んないかもしれない。ロシアオーストラリアニュージーランドはこの資源が売れなくなるから資源が売れなくなったら全部同じなんですよ。マネーバブル、不動産バブル、貿易バブル弾けて、あれも静かな国戻りますよね。まあそうそう日本はやっぱり残りますよ。日本だとかスイスだとか、特にブータンだとかいうところはね。今のこの激しい市場システムがなくなった後もちゃんと残ってるじゃないですか。だからそういうふうに物見れば大丈夫ですよ。これが消えた後も日本は強さを持ってるから、この強さを形にするのがリーダー、経営者の仕事ですね。潜在能力を形にするのがやっぱ経営者の仕事ですから、それは相当頑張っていただかないと、これはまずいかなというふうに思います。あとはですね、そうですね、天変地異のこともそうなんですけども、何か起きた時に試されるんですよね、実力が。だから普段からやはりちゃんとその、訓練と申しますか、能力を上げておかないで、いざとなった時に役立たなくなっちゃうんですよ。今回もね、まあ、その防災関係の人たちが言ってる言葉聞きましたけども、その、事前に準備していたこと以外のことは何もできなかったって言ってましたよ。防災関係の行政の人に言った言葉で、東北の人が。あれは印象的だったな。事前に準備してなかったことは何もできなかったって。そういうもんなんですよ。だから想定してないとか考えてないとか準備してないっていうのはやっぱまずいんだよね。何か起きた時にお手上げになっちゃってずっと後の方に順番が遅れちゃうわけよ。救われる順番がさ。だからそこはやっぱりいろんなことを考えていただきたいと思いますね。それからその日本という国ですけど、前から言ったように日本っていう国と日本政府は全然別物なんですよね。国とガバメントは日本は全く別物なんですよ。だから日本政府が滅びても日本国は大丈夫なんですよ。でもそういう常識はなかなかですね、大陸諸国には通用しません。島国だからまだなんとかなんですよ。政府が潰れても国が持つっていうのは。だって過去の歴史見てもそうでしょ？日本国は、日本の国は一つしかないですね、この国ね。日本の国は一つでずっと連綿と続いてるわけですよね。それこそ少なくとも縄文、旧石器時代ぐらいが遺跡ありますから、旧石器時代からね、一万何千年は少なくともちゃんと続いてることは歴史、ね、考古学では分かりますよね。この間にいくつ政府変わりました。何回無政府状態になりました。何回無政府状態になってるんですよ。縄文と弥生の変わり目か、弥生か古墳の変わり目、弥生時代から飛鳥時代までとかね、南北朝時代とかさ、何回無政府状態になってるの、この国は。ちゃんと国は続いてるでしょ。だから、ガバメント、政府と国は全く違うんです、我が国は。政府が変わっても国が続いてるのは我が国なんです。しかし世界はね、違う。世界は違うんですよ。中国なんか考えてみると、確かにですね、続いてるように見える、一見見えるんですけども、そんな甘いもんじゃない。要するに、政府が崩壊すると、生きていけなくなるんですよ、みんな。政府が崩壊すると、本当に食えなくなるんですよ。だから、大陸は、移動するんですよ、人々が。流浪の民になって、移動するんですよ。昔はだから、フン族がね、こう、極東に来たとかですね、あるいは朝鮮半島から何か来たとかさ、みんなそうですよ。食えなくなると移動するんですよ。住み続けられないんですよ。それから、哀れな民族は、民族消滅になっちゃうんですよ。消滅した民族たくさんありますからね。だから世界はね、大変なんですよ、政府が滅びると。リーダーがいなくなったら、まさに一家離散で、亡くなっちゃうんですよ。ポーランドだって過去2回、地図上から消えたことありますからね。過去2回通常からポーランド国に消えたことなんですよ、あの国。で、外民族性も否定されるんですね。国が消えるだけじゃなくて、そのポーランド人としてアイデンティティを否定されるわけですよ。言葉使っちゃいけないとか。 そういう話になっていくんですよ。だから世界の人たちが今持ってる感覚っていうのはですね、我々と全然違います。政府があんなずっこけてて、こんなね、のんきな日本だからなんかだからです。あれ、潰れても大丈夫だからです。その安心感みんな知ってるんです、遺伝子の中で。世界は反対です。しがみつきます。力ずくでも残そうと思うんですよね。でもね、それがね、最近変わってきたような感じがします。インターネットが普及して、で、その前から冷戦が崩壊してから、地球市民という言葉が出てくるようになりましたね。日本人にはあまり、その激しさは実感できないかもしれませんけど、地球市民という言葉はですね、インターネットつながってると、民族どこだとどこに行っても同じ情報を得られるんですよね。友達どこにもいるでしょ。これ今までなかったことですよ。要するに、いよいよ世界も国と国民が分かれ始めたんですよ。国は国境線を作ってなんかやってますけども、人々はもう自由に移動してますよね。情報はもっと簡単に移動するでしょ。だからもう我々、私はどの国の支配も受けないと。どこ行ったって生きていけるんだという、なんかそういう感覚が芽生え始めてるんですよ。で、自分の国を相対化して見ることができてるわけ。自分の国を相対化して。うちの国はこうやってんけど、予想はこうやってるしな、これ悪いなとかいいなとかね。みんな相対化して見れる人たちがどんどん増えてきてるんですよ。これは日本国と日本政府の関係によく似てるんですね。地球は一つだけど、地球上の政府は何回も変わってるんですよね。だから政府はおかしければ救い直せばいいという。今までにない感覚です。まあ、それは反面で、えがらい戦争もね、引き起こしてるけども、戦争をよく見てごらんなさいよ。なんかさ、まさに日本の戦国時代の戦争を見たらもんで、まあ、戦っちゃやめ、戦っちゃやめ。内山みたいな戦争でしょ、最近はっきり言って。昔の原爆打ち合うようなことっていうのは、もう、最後一回あるとすれば、ありますね。サウジアラビア、あいつで、イランと、イスラエル最後一回あるかもしれないけども、まああれが最後ですよね、大体ね、起こったとしても。小競り合いでしょ、はっきり言って。隣同士の争いみたいなもんでしょ。だから世界はだんだんですね、本当の意味で、地球っていうものを意識し始めていて、で、国というものがどんどん希薄になってるんです。政府っていうものが希薄になってるんです。政府が希薄になってるんです。でも同時に民族っていうものについては、みんな自覚を持ってるんです。どうしてかっていうと、自分のルーツのことなんです。何人かわからないっていうのは、寂しいんですね。だからみんな、やっぱり今は、その自分の文化的ルーツをちゃんと持ちたいと思ってます。面白いのはアメリカなんです。アメリカ人っていうのがやっと誕生し始めたんです、今。今回のウォール街を占領しよう運動もそうなんだけど、やっとアメリカ人の運動ができたんですよ。それまではね、要するに私はドイツ系ですか、私は中国系ですか、私何系ですか、全部そういう出身の国が出てきた。今回は 1% と 99% で、その 99% は全部入ってんですよ。宗教や民族、関係なく全部入ってんです。あれはアメリカ人の運動なんですよ。やっとアメリカは建国から300年近く経って、アメリカ人っていうものに意識し始めたんですよ。すなわち紐が切れたんですよ。私は日系人です。私はね、ドイツ人です。それ、いよいよ切れてきたんですよ。だからそれはまさにですね、大和朝廷が始まった時の日本にそっくりですよね。私は百済出身です。私はもともと縄文人です。ね。私は新羅出身ですとかさ、いや、私はローマ出身ですとか、たくさんいたのが、あの、当時の日本でしょ。それがやっぱり日本人ということで、天皇を仕立てて、一つ国作ったのは大和王権ですよね。そっくりのことアメリカにも起きてるんです。だから、そう考えたときに、我々はこれが世界に何をなせるかって非常に面白いものがあります。まず、日本という国は、そういう世界の歴史を先んじてやってるんです。だから、我々が持ってる国と政府の感覚がこれから世界に広がっていくっていうことです。二つ目は、世界で最も、まあ、平等で、なおかつ文化高く暮らしてるのは我が国になります。しかも、これだけの高度な文明をね。ですから、日本が、特にこの20年間達成してきたいろんな社会のシステムとか、あるいはそのこれから作るであろうシステムとか、戦略的低エネルギーのノウハウとか技術技能はこれも全部そのまま外国に役に立ちます。それから農業で移民やってるのは日本人だけですからね。外国まで行って農業やってるのは日本人だけですからね。日本人はタフであります。だからこれからやっぱり世界中砂漠は緑化しなきゃいけないし、その技術も全部日本から持っていかなきゃいけないし、これから日本は世界の経営をやらなくなります。 見ててください。間違いなくこれから日本は世界の経営をやらなきゃならなくなります。何せ金持ったのは日本とスイスだけなんだから。日本とスイスだけなんで。スイスは金庫ですよ、あれね。世界の金庫だから。なんか日本がやらなきゃならないですよ。だから、我々が想像している以上に今ですね、特にこの5年ぐらいで世界は急ブレーキが買ったんです。急ブレーキが買って、金がバブルが弾け、不動産バブルが弾け、設備投資が弾け、結局マイナスだけみんな残り始めたんです、世界中。マイナスだけ残ってくると、言ってみればプラスが残ってる日本が眩しく見えるんですよ。そうなんです。だからこれからいよいよ日本です。だから我々はですね、決してその未来が暗いわけじゃないし、むしろここで国を作り変えた方が絶対いいですね、政府をね。政府を作り変えたら絶対うまくいきます。明治から、江戸から明治になったみたいなもんですね。で、その一番のもとはやはり人の力ですね。人の持ってる意識の高さ、技能ですね。機械の力じゃないですね。機械は後から作ればいいわけですから。今回も実はタイでですね、津上とかですね、大手のメーカーが結構水使っちゃって、津上で3000台機械が水使っちゃったんですって。3000台、工作機械が。で、特殊があるってね、新潟の方じゃなんかね、もうそろばん走ってましたよ。津上だけで3000台水使ったと全部機械更新しなきゃいかんと。で、これはもう日本史が作ってない機械もたくさんあるんで、特殊じゃないかって言ってましたよ。そういう風になっていくんですよ、これから。だからね、まず皆さんは国内で評価されるものを作ったらいいですよ。国内でこれはいいと、日本人からいいと言われるものを作るべきですね。そうしたらそれ外国を持ってってうまくいくんですわ。だからやっぱりそうやってですね、今はだからコツコツとね、いいものを積み上げていく。それをね、日々やることです。だから外は偉いね、環境が悪いですよね。金融も経済も大嵐、政治もなんか大嵐。でもあんま関係ないですよね。これはその時代が下り坂で、時代がその変化に勢いついてるだけだから、振り落とされてるものがあるだけだから、次に出てくる日本が本物だから、自分の立ち位置がね、振り落とされるものにいいのか、これから栄えてくるのか、自分の立ち位置だけの問題ですからね。これ自分の選択ですから、そういうふうに考えていただいて、まあ、頑張っていただければと思いますけどね。とにかくだから、新しいこと皆さん何回も言いますけど、ちゃんとやってくださいね。新しい商品作ってください。新しい取り組みやってください。新しい人に会ってください。それやんないと、どうにもなりませんからね。そんな感じだと思います。まあ皆さん、頑張っていきましょうや。ね、来年がいよいよ体制が変わる時ですから、さっきも言ったように、外が大嵐でも、足元をちゃんと進めていけば大丈夫ですから、これから日本の時代なんだから、立ち位置ですから、流されるところにいるんじゃなくて、未来が自分が見えるところに立っていることが大事だから、ね、足元よく見てですね、どんどん新しい行動をとってください。そういうことをぜひね、進めていただければ大事だと思います。では今日はこれで終わりいたしましょう。どうもありがとうございました。